防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは奈良市内の主な消防施設についてご紹介します。奈良市では消防自動車はどこにでも早く駆けつけられるように5つの消防署と6つの分署に分かれています。平城ニュータウンの小高い丘にある地域には北消防署があります。西消防署はマンションや団地が多い地域で富雄に分署があります。消防局南消防署は24号線バイパス沿いの交通の便利な地域にあります。消防局の隣の消防局第二庁舎の3階に司令課があり、出動指令はここから出します。西大寺に分署があります。中央消防署は奈良町を中心に文化財がたくさんある地域です。佐保と南部に分署があります。東消防署は自然環境に恵まれた地域で、東部と月ヶ瀬に分署があります。奈良県防災航空隊は奈良県消防防災ヘリコプターヤマト2000があり、航空隊員が働いています。消防自動車の出動についてご紹介します。指令センターの動きです。平成28年4月1日から奈良市と生駒市で共同で運用している指令センターは、119番通報を受けると通報場所の町名と地図をモニターに表示します。災害の種類や大きさに応じて出動部隊を自動的に選びます。指令センターではコンピュータを使って現場から一番近い消防車を選んで出動させることができます。出動指令が出され出動し、出動中の隊員が無線で連絡を取ります。逃げ遅れた人や怪我をした人の様子など119番通報をした人からの情報を消防車に知らせます。関係するガス会社、市役所、電力会社、病院、警察、水道局などにも連絡します。火災に立ち向かう車の装備についてです。水槽付きポンプ車、これは積んでいる水槽の水を使って消火します。高所救助放水車は15メートルまで伸び、多くの人を一度に助けたり水を出して消火します。救助工作車は事故や火災にあった人を助けるためにいろいろな道具を積んで出動します。中型水陸両用車は大雨や洪水などで道路が水に浸かり、他の消防車が入れない場所で人を助けます。化学車はガソリンや灯油などの油火災に出動します。支援車は大災害時に隊員の活動を助けます。奈良県消防防災ヘリコプターは上空から水をまいて山火事などの消火をします。高規格救急車は高度な知識を身につけた救助隊員が手当てをしながら人を病院へ運びます。はしご車ははしごが伸びて人を助けたり水を出して消火します。火災原因調査車はどうして火災が起きたのかを調べます。指揮車は災害現場で消火や救助活動の指揮支援をします。ポンプ車は消火栓や池や川などの水を吸い上げて消火します。装備についてです。火災を消すための道具や服装です。隊員が身につけている装備は炎や煙から身を守るために様々な仕組みがあります。防火帽は火や落ちてくるものから頭を守り、シールドは顔を熱や煙から守ります。ガラスの破片を握っても切れない手袋も装備します。また釘などを踏み抜かないように、そこに鉄板が入った長靴も履きます。 空気呼吸器はボンベから送られてくる空気を吸って活動できるものです。消防隊員が身につける装備は全部でおよそ20キロです。救助隊の装備についてです。救助車にはおよそ120種類の器具が積まれています。最大およそ3トンのものを吊り上げられるクレーン、夜の災害現場を明るく照らす照明装置、最大5トンのものを引っ張ることができるウインチ、はしごの長さはおよそ9メートル、マット型空気ジャッキはゴム製のマットに空気を入れて車や電車など重たいものを持ち上げます。エンジンカッターは鉄やコンクリートも切れます。スプレッダーやカッターなどは車のドアをこじ開けたりします。暗闇や煙の中で倒れている人を探せる熱画像直視装置もあります。救急隊の装備についてです。病気や怪我人を運ぶための救急車の仕組みや救急隊の装備です。救急車の中には酸素が必要な人に酸素を送る酸素ボンベ、心臓が痙攣した時に電気ショックを与える AED、 血圧や心拍数などを測る傷病者観察用モニター、動けない人を乗せて運ぶストレッチャー、心臓の音を聞く聴診器、手をばい菌から守る手袋、ガーゼや三角巾など手当てをするときに必要なものが入っている救急バッグなどがあります。火災出動がない時の消防士の一日についてです。火災に備える消防の一日は、出動準備、消防車の点検、訓練や立ち入り検査なども行われています。そしていろいろな災害や事故に対応できるように消火や救助、救急の訓練をします。立ち入り検査は会社や学校の消火器や避難器具はいつでも使えるようになっているか検査します。応急手当の指導は救急隊が来るまでに正しく手当ができるように指導します。学校や幼稚園、会社などで防火の話をしたり、消火や避難訓練の指導したりする防火指導も行います。また水がうまく出るように消火栓を点検したり、道路の様子を調べる水位調査、そして消火や救助、救急活動の勉強会や、どうして火災が起きたのか原因を調査する火災調査、強い体を作るためにトレーニングをします。ここで身近な消防用施設をご紹介します。学校などにある消防用設備、どんな時にどんな風に使うのかご紹介します。まず屋内消火栓設備は、赤い扉の中にホースと筒先が入っています。火災を小さいうちに消すためのものです。救助袋は地面まで下ろして袋の中を滑り降ります。避難階段は外にある階段で、避難すると煙に巻かれる心配がありません。誘導灯は出入り口が分かるように明かりをつけています。停電しても消えません。防火扉は炎や煙が広がるのを防ぐ扉です。火災警報器は火災を早くみんなに知らせるものです。火災を消すために消防自動車だけでなく、消防用施設が必要です。町の中の消防用施設についてです。プールは火災を消すときにプールの水を使います。消火栓は道や歩道の地下にあります。鉄蓋の周りが黄色く塗ってあり、目立つように標識があります。ホースをつないで水を出します。防火水槽は公園や道の地下にコンクリートで作られた箱が埋められていて、その中に水が入っています。水の量はおよそ4万リットル、目立つように標識があります。身近な消防用施設についてご紹介しました。ここでは 我が家の災害対策として地震に備える家具の転倒や落下を防ぐこと、家具の配置のポイントなどについてご紹介します。大地震の際、倒れてきた家具の下敷きになったり、落下してきた食器などで怪我をする人がたくさんいます。日頃から家具の固定や配置を見直し、地震に備えておきましょう。まず、家具の転倒や落下を防ぐ方法です。 1. ガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラス片での怪我を防止します。 2. 開き戸ストッパーで吊り戸棚からの落下を防止します。 3. 家具連結器具で分離した家具類を固定し、転倒を防止します。 4. 家具転倒防止器具を家具と天井の間に取り付け、転倒を防止します。5. 瓶などの落下を防止する器具、瓶類落下防止具で扉のない家具から物の落下を防止します。次に家具の配置のポイントです。まず、寝室、幼児、高齢者のいる部屋には家具を置かないことが基本です。部屋の出入り口付近や廊下、階段などに家具類を置かないようにしましょう。地震の時の出火を防ぐため、火の気の周辺に家具を置かないようにします。家具の上にはガラス製品やテレビなど落下すると危険なものは置かないようにします。重いものを下の方に収納し、倒れにくくしておきましょう。前のめりよりも後ろにもたれ気味に家具を置くのがポイントです。ここでは我が家の災害対策として、地震への備え、家具の転倒と落下、また家具の配置のポイントについてご紹介しました。次に、災害時の明かりについてです。被災時は両手を開けておくことが大切です。実は懐中電灯よりも両手が開くヘッドライトが断然便利です。停電の間、暗闇の中で片付けをしたり、荷物を運んだりすることもあります。そんな時、ヘッドライトをつけていれば両手をフルに使うことができます。室内照明にはより照射範囲が広い LED ランタンがおすすめです。食事中などはろうそくでも代用できますが、余震の時、安全のために吹き消しても困らないように、 LED ランタンもそばに置いておきましょう。そして用意する明かりの数は、家族みんながいつも同じ場所にいられるわけではないので、1台では心もとないですね。少なくともリビング、台所、トイレには1台ずつ準備が必要です。各家庭で家族それぞれの活動場所を想像しながら、必要最低限の数は準備しておきましょう。ランタンやラジオ用に備蓄している電池についてです。ランタンやラジオは避難生活では必需品です。せっかく常備していても、いざという時に十分に使えなければ意味がありません。スペアの電池を用意し、冷暗所で保存しておきましょう。最近では10年間という長期間保存できる電池が主流ですが、乾電池不要のソーラー充電式や手回し充電式の機能が補助的についているものがあれば、さらに安心です。災害時の水の準備についてです。飲み水は思ったよりたくさん必要になります。汗や尿、呼吸などで大人が1日に失う水の量はおよそ2リットル。そのため、飲料水は最低でも2リットル×家族の人数×7日分を常備しましょう。つまり4人家族の場合、2リットルの水6本1ケースの箱が5箱は必要です。普段と違う暮らしを送らなければならないのが避難生活です。気持ちを落ち着けるために、水をいつもより多めに飲んだり、 つい慌てて水をこぼしたりすることもあるかもしれません。多めに用意しておくと安心です。飲料水以外の水も確保しておきましょう。貴重な飲料水をなるべく使わなくて済むように、食器を洗ったり手を洗ったりするときは、井戸の水、川や池の水、マンションなどの受水槽の水などを利用します。近くに井戸や池などがない人は、普段から空のペットボトルに水を詰めたり、浴槽に水をため置きして生活用水を確保しましょう。あまり大量の水を浴槽に張ると、地震の揺れで浴槽が破損する恐れがありますので注意が必要です。また空のペットボトルに水を詰める場合は、口いっぱいに入れると腐りにくくなります。災害時、給水車が来たら水を運ばなければいけません。バケツ、ポリタンクのいずれも手元にない場合は、ゴミ袋など大きいサイズのポリ袋を活用します。段ボールやリュックサックを用意して、ポリ袋をそこにかぶせ、水を入れて運びます。特にリュックサックの場合は、背負って階段を上ったりすることができるので、マンションやビルの高層階へ運ぶときに便利です。水漏れ防止のために、ポリ袋は念のため二重にしてかぶせましょう。なるべく水を使わない工夫も考えましょう。食器にラップを引いた上に食べ物を乗せます。食べた後はラップを交換すると食器を洗う水が節約できます。アルコール成分の入っていない口腔ケア用のウェットティッシュがあれば、汚れた食器やお鍋、お箸やスプーンなどを拭けます。3つのバケツに水をため置きし、汚れた食器を順番にバケツにくぐらせて洗浄する方法もあります。3杯のバケツで食器を洗うとき、1つ目のバケツで一番汚れたものをすすぎ、2つ目のバケツでそれをきれいにし、3つ目のバケツで仕上げをします。
防災メモ。台風の時の強風や発達した積乱雲がもたらす竜巻など、猛烈な風は大きな被害をもたらします。屋内にいる場合、窓のない1階か地下の部屋などへ移動しましょう。即座に窓やドア、外壁から離れてください。浴槽や頑丈な机の下に入り、腕で頭と首を守るとより安全です。屋外にいる場合は、近くの頑丈な建物の中や丈夫な壁などの近くに移動しましょう。飛んでくるものから身を守ってください。竜巻が発生するときには真っ黒い雲が近づき、急に暗くなったり雷が聞こえたりします。すぐに安全な場所を探すようにしましょう。防災メモ。大雨の時、冠水した道路などを避難するときは、長靴ではなく紐で締められる履き慣れた運動靴を履きましょう。一人で避難するのではなく、可能な限り複数人で避難してください。側溝やマンホールの蓋が外れている可能性もあります。長い棒などを杖代わりにして、安全を確かめながら歩くようにしましょう。短時間の大雨では、街中の排水処理能力を超えてしまうことがあります。自動車を運転しているときは、低い土地を避け、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道には、できるだけ近づかないようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。